委員会の動き。総務区民委員会、新宿区職員定数条例の一部を改正する条例などを審査。今定例会では議案14件と陳情2件を審査しました。区長提出議案、新宿区職員定数条例の一部を改正する条例については賛成多数で可決になりました。質疑では図書館の指定管理者制度の導入に賛成できないとの意見がありました。その他の議案はすべて全員賛成で可決しました。陳情の審査については、遺体保管葬祭施設に関する2件の陳情が新たに付託され、現地を視察しました。遺体保管葬祭施設エンゼルハットに施設の管理運営に関する指導勧告を求める陳情については、視察をして現状がよく分かった、行政として条例や要項などで指導が必要ではないかとの意見が出され採択しました。もう一つの遺体保管葬祭施設エンゼルハットに近隣住民との合意に基づく施設改善の指導勧告を求める陳情については継続して審査することとなりましたが、委員長より陳情者の思いを受け止め、行政としてでき得る取り組みを行うよう議会として注視していきたい旨の発言がありました。その他、第二次実行計画の策定についてなど11件の報告があり、活発な質疑を行いました。福祉健康委員会、16議案、4件の陳情など2日間にわたり審査。今定例会では福祉健康委員会に付託された議案は全部で16件あり、2日間にわたり質疑を行いました。区長提出議案は条例7件と補正予算4件で、うち9件は全会一致で採決しましたが、国民健康保険条例改正案と障害者通所施設区立あゆみの家を指定管理者制度に移行する条例は賛成多数で可決しました。議員提出議案は高齢者への肺炎球菌ワクチン助成条例など5件で、質疑の結果はいずれも賛成少数で否決となりました。陳情は新たに提出された4件について審査し、いずれも継続審査としました。なお、新宿区医師会会館建設に伴う適地選定についての陳情に関しては、区と医師会が十分話し合い協議を尽くすようにとの委員長コメントを付しています。報告では、4月から子ども園関係事業が教育委員会から子ども家庭部に移管することに伴う組織改正、新宿第二保育園の移転先として西富久地区再開発建物に保留証を取得することなど8件ありました。環境建設委員会、議案や陳情の審査を行いました。今定例会では特別区道の路線の認定3件及び補正予算について全員が賛成し、原案通り可決しました。また議員提出議案については賛成少数で否決となりました。その他、公園における受動喫煙防止の見直し、ユニバーサルデザインまちづくりガイドラインの策定及び素案に対するパブリックコメントの結果などについての報告があり、公園内の分園の住み分けやこれからのまちづくりについて活発な質疑を行いました。今回新しく環境建設委員会に付託された陳情を中心に審査を行いました。容器包装リサイクル法の改正に係る陳情、新宿6丁目再開発に関する陳情については採択となりました。その他は継続中のものも含め継続扱いとなりました。文教委員会、筑土省江戸川省の統合の必要性がなくなったとの合意へ、今定例会では幼稚園教育職員に関する3件の議案と補正予算の教育費が審議され、全員一致で可決しました。筑土省江戸川省統合等検討協議会で統合の必要性がなくなったとの合意に至りました。その主な理由は次の通りです。1から3。1、国の35人学級の導入により普通教室の確保の課題があること。2、江戸川省の通学地域内の未就学児数が3年連続増加、過去20年間の中で現在が最も多いこと。3、どちらの校舎を 仮校舎や新校舎とした場合でも、校庭を含めた良好な施設環境を確保するのが難しいこと。西早稲田中学校校庭開放に関する陳情については、教育委員会、学校及び新宿未来創造財団の3者がよく調整して善処されたいという意見を付して採択しました。議会運営委員会、透明性の高い開かれた議会を目指して。議会運営委員会の仕事は、1、議会を円滑に運営すること。2、議会の規則や委員会の条例を決めたり改めたりすること。3、議長からの諮問に関することです。具体的には本会議の会期日程などを決めたり、質問者の順番や時間の調整を行ったり、また議長から意見を求められた事項について調査します。その他にも、区民の意見や要望を意見書に取りまとめて国や都に提出し、問題の解決を求めていくことも議会運営委員会の仕事です。これまで以上に地域の力や連携が求められている現在、区議会の役割もますます重要になっています。今後も区民の皆様に身近で分かりやすく透明性の高い新宿区議会を目指して議会運営を進めていきます。防災等安全対策特別委員会、東日本大震災の一日も早い復興をお祈りします。今定例会では議案を1件、東日本大震災の報告など2件の報告を受けました。補正予算について、防災費と交通安全対策費について減額補正の審査を行いました。寄進者や情報機器の購入差額、放置自転車の整理指導委託等の契約差金による減額補正で、全会一致で可決しました。また、東日本大震災による被害状況と避難標識板についての報告がありました。まず、地震の概要と区の対応について、発災直後の災害対策本部の設置から当日の状況、その後の対応などを時系列で報告を受けました。次に、区有施設などの被害状況、地域の被害状況、当日夜の帰宅困難者を受け入れた学校など避難所の状況について報告を受けました。瓦屋根等の緊急防水対策、区内被災に対する対応、地震の影響で出た粗大ごみの処理、義援金、区内放射線量の測定、発災時の情報伝達法、屋外拡声器放送、広報車の活用、防災無線ラジオ、学校や区施設などでの帰宅困難者対応、外国籍住民への対応、鉄道駅の対応、区内の物資不足などについて熱心な質疑を行いました。直下型地震が起きた場合、住民と帰宅困難者を含め全体的な対応が求められることから、今後の震災対策の改善に向け充実した内容となりました。自治地方分権特別委員会、自治基本条例の検討経過のホームページ掲載についてなど。今定例会では、平成23年度特財政調整方針及び平成22年度特財政調整の取り扱いについて、及び新宿区自治基本条例の検討経過のホームページへの掲載について、調査検討しました。4年間にわたり協議検討してきました新宿区自治基本条例をようやく制定することができました。これからは同条例に基づき、住民投票及び地域自治に関する条例の制定に向けた実行体制を作ることとなります。また、新宿区自治基本条例を区の最高規範とし、さらなる自治の実現を目指すことについては時期の課題とし、今期最後の委員会を終えました。これまで区民アンケート、地域懇談会やパブリックコメント、区では初めての区民討議会などを通じて、区民の皆様から様々なご意見等をいただきましたことに感謝申し上げます。議会、行財政改革特別委員会、新宿区の施設の管理について、指定管理者の指定の取り消し等を行ったとき、安定的かつ継続的に運営するための条例を可決。 新宿区内の指定管理者によって管理運営されている施設の指定の取り消し等を行ったときに、次の指定管理者が決まるまで新宿区が直営で管理運営できるための条例を質疑し、全員賛成で可決しました。報告では、平成23年度決算から実施を予定している発生主義・複式簿記を取り入れた公会計の整備状況について説明を受け質疑しました。貸借対照表等の財務書類4表を作成することにより、新宿区の資産や負債を含めた包括的な財政情報が区民によりわかりやすくなります。議会モニター制度に代わるものとして、区議会アンケートに取り組むことを新しく選出される次期区議会に申し送りすることと決定し、議長に申し送ることにしました。また、議会基本条例について、次期の新しい議会で前向きに討議していくことなどを議論しました。